今日恵みをいただく御言葉は詩編34編1節から10節までです。詩編34編一節から十節、はじめに八節から十節をお読みいたします。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。アーメン。それではお祈りをいたします。愛する主よ、あなたに尋ね求めます。この一日の始まりのこの時、あなたに尋ね求めし、一人一人に今日何一つ良いものに欠かすことがない、この約束を感謝いたします。今あなたの御旨を聞くために主を我らは集っております。どうかあなたが御言葉を開き、そしてこの語るしもべの口に言葉を備え、また聞く耳の一つ一つにあなたが開いてくださり、あなたの御言葉、天から流れ落ちるこの命の豊かな養いを今日も豊かにいただかせてください。これからすべてあなたが支配してくださることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この詩編の34編は、ここ最近何度か開かれております、手術でも、開かれましたし、また昨日の、ピリピ人への手紙のところでも開かれました。この詩編34編はダビデが書きましたけれども、ダビデがアビメレクの前で気違いを装い彼に追われて去った時、冒頭の表題に書いてあります。アビメレク、というのは、ずっと前の手術でも、ダビデとアビメレクのやり取りがありました。それは、2度目にダビデが、アビメレクのところに行った時です。ダビデが一度目にアビメレクのところに行った時は気違いを装ったんですね。それは、第一サムエル記22章の方にあるんですけども、21章の後半ですね、21章の、11節から15節のところに、ダビデがサウルのところから逃れて、ガテの王アキシュのところに行った、この直前にサウルからもう本当に追われて、それから妻のミカルのその家からもう散々な目でそこから逃げ出して、でそうして国外に逃亡した時ですね、アキシュのところに行ったんですけども、あの例の歌、サウルは千落ち、ダビデは万を打った、そのあのダビデではありませんかって、家来たちに言われて、で、ダビデはその言葉を気にして、で、非常にその、アキシドのことを恐れて、で、ダビデは気違いのふりをして、狂ったふりをして、門の扉に傷をつけたり、あるいは髭によだれを流したりして、で、そうして、その気が狂ったふりをして、で、アキシドから追い出される。そのような、散々な目にあったんですけども、その時にダビデが読んだ詩編です。で、そういう状況、人生の中でもあるかもしれないですね。怖い、人の前に立った時、その人の前で正々堂々と言葉を言うことができないで、むしろ何か気違いのふりをする、まではいかないまでも、何か、そういう滑稽な、なりさまを、もうニヤッと笑ったり、そういうふうにして、怖い人の前に出た時に本心と違う行動をしたりして、 で、それでその場をやり過ごして、なんとかね、その場、正面対決をするでもなく、あるいは、はっきりと伝えるべき言葉を伝えるでもなく、もう怖いゆえに、そういう、気違いとまではいかないまでも、本心と違った行動をとって、笑い物にされるような行動をとって、で、それでその場をやり過ごして、本当に、その、アキシュの前のダビデのような行動をとる時がもしかしたら人生の中であるかもしれないですけども、ね、ダビデもその行動をした。ですが、ダビデのすごいところはですね、あらゆるところにおいて感謝し、そして感謝した結果、主が必ず助けてくださる方であるということ、ことを学び、そしてそれを悟って、ね、実感して、心底を喜んで、それを人々に伝えたんです。で、詩編にまでしたためて、ね、この詩編、聖歌隊に、与えて、で、それで、ダビデが編成した聖歌隊とオーケストラに演奏させて、主を賛美する宮で、この、ね、ダビデがアビメレクの前で気違いを装って、彼に追われて去った時ということも、ね、もうみんなに、聖歌隊のみんながそれを知って、それを、ね、状況を歌うという、ね、その聖歌隊に歌わせるまでに、ダビデは本当にその時の心境をことごとく、人にも隠し立てせずに、しかも賛美の歌にまでさせて、本当に自分の失敗を賛美の歌にもさせて、主を褒めたたえる、ね、もう自分の弱さ、自分の罪深さ、それさえも主を褒めたたえるための、ね、ネタにしてしまう。そこがダビデのすごいところです。この34編の一節から見ますと、ね、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。この主に対する褒めたたえ、主に対する賛美、それはですね、表面上のものではありません。ね、ダビデが、ね、気が、おかしくなったふりをする、それは表面上のことでした、ね。恐れに由来するものでした。けれども、そこから、ね、追われた後、彼は主を褒めたたえたんです。そしてその主に対する褒めたたえは、心の奥底からのものでした。表面上のものではないんです。で、何か、私はいかなる時も主を褒めたたえますって、もう心の底はまだ恐れで満ちて、ね、また苦々しい思いで満ちて、苦々しい、ね、取り繕い笑いで主を褒めたたえたんではないんです。もう本当に、主こそ我が神、我が櫓、我が砦、主こそ私の信頼するお方という、その心持ちでもって主を褒めたたえたんです。どんな時でも主を褒めたたえる、ね、辛い時、絶望的な状況こそ主に心を向けて、ね、主に対する賛美が溢れてくる、ね、ある女性の証を読んだことがあるんですけども、ね、もう赤ちゃんを見こもっていたけれども、ね、お医者さんからもうこの赤ちゃんは絶望的ですよ、ね、そういうふうに言われて、でそれで、出産する赤ちゃんは死んで出てきておりました。でその赤ちゃんを、ね、胸に抱っこして、でそれで、ね、その赤ちゃんに飲ませたかったちぶさにその赤ちゃんの口を含んだ時、ね、主に心を向けたんです。なんでですか、ね、主よ。でも賛美が出てきたんです。絶望的な状況、本当に賛美するには程遠いような状況の中でもね、賛美が出てきたんです。主に心を向けた時です、ね、その賛美は人間の、ね、無理やりからの賛美ではないんです。なんかふっと自動的に主に心を向けた時、途端に賛美が出てきたんです、ね、死んだ赤ちゃんを胸に抱きながら賛美できない状況けれども主を褒めたたえますと、ね、これの賛美というものは主に心を向けた時、ね、もう自分の思い、自分の絶望、ね、それを下ろして、ただ主よって、主生きておられるお方に、その心を向けるときに、その賛美が出てくるんです。ダビデも、このとても賛美できないような状況なんですけども、この、もう気違いとして、おかしな人間、笑い者にされて追い出された、ね、そのような状況の中において、 主に心を向けた時、賛美が出てきたんです。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。アーメン。それで、ね、この8節9節の方ではなんと、ね、ダビデこう言ってます。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。アーメン。主の素晴らしさを味わいなさい、これを見つめなさい。そこまで、ね、主の素晴らしさを、ね、彼は言いました、ね、褒めたたえました。このダビデの一連の出来事はダビデの弱さによります、ね、きっと気違いのふりなんかしなくても、そして正々堂々と、ね、今サウルがこういう状況で、そして本当に主の道に歩みたいと願って、そしてあなたのところに参りました、そういうふうに、ね、アキシュのところに行ってもよかったはずです、ね、きっと主はダビデを守ったことでしょう。ダビデはいつでも主に寄り頼んでいきましたから、ね、そんなことを、ね、こんなふりをしなくてもできちゃんと生きながられたでしょうけれども、でもダビデの弱さのゆえにその時はこういうふりをして本当に恥ずかしさの極みの中に陥ってしまった。ダビデの弱さの中です。弱さの中でも賛美はできるんです。絶望の中でも賛美はできるんです。主に心を向けるならば、ね、本当にその時は感情としては主を褒めたたえたくないかもしれませんけれども、ね、ダビデはいつでも心を主に向けました。皆さん、心を主に向けるということが肝心です。心を主に向けないままに、ね、クリスチャンの生徒たちを目の前にしてるから、とにかく、まあ、口パクでも、口パクして賛美 したくない心でもふりをしよう、そんなことではないんです。皆さん、生きておられる主に心を向けているでしょうか。生きておられる主に心を向けるならば、イエス様とのつながりが心の中で持てます、ね、携帯電話ありますね。それ番号をして、通話ボタンを押せばつながるものですね。皆さん、通話ボタンを 押さないまま話したふりをする、これは、普通の人がやることではありません。しかし、なんと多くの人々が、生徒たち、クリスチャンと呼ばれる人々が、ね、ふりをした祈りをしているでしょうか。ふりをした賛美をしているでしょうか。そんなことは、ね、主の御前に喜ばれないことです。心を主に向けるんです。生きておられる主、皆さんのために十字架にかかって死んでくださって身代わりとなってくださった、あの十字架の主イエス様に、ね、心を向けるんです。チャンネルを合わせるべきです。通話ボタンを押すべきです。そして主とつながったならば、賛美、祈りを、それを主と対話するんです。その姿勢は主の御前に非常に高貴な尊いものです。特に心の内で本当に喜びたくないような、賛美したくないような時における主に対する心向け、そして賛美、それこそ主の御前に非常に高貴で尊いものです。ダビデはこの状況で主を褒めたたえ賛美しました。2節、私の魂は主を誇る、貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ、共に皆を崇めよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。アーメン。この4節で、私が主を求めると主は答えてくださった、ね、ですから携帯電話で番号を押して、ね、通話ボタンを押すと相手とつながりますね。主を求めること、それが主に対する電話かけになり、そして通話ボタンを押すことです。そして主とつながるんです。ダビデは主を求めると主は答えてくださった。 そして主との通話がつながったとき、主はダビデをすべての恐怖から救い出してくださいました。皆さんも同じです。皆さんが、ね、祈りによって主と、ね、通話するとき、主が答えてくださるとき、皆さんの心の内に平和を与えてくださいます。そしてすべての恐怖から救い出してくださるんです、ね、昨日、ピリピ人への手紙の4章を、見たんですけども、そのピリピの4章の5節と、6節と7節にこう書いてあります。ピリピ4章の6節と7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。アメン。いつも喜んでいなさいって、ピリピの人たちにパウロは手紙書きました。もう一度言います。喜びなさいと、この 4章4節に書いてありますね。なんでいつも喜んでいられるのか、なんであの状況で賛美が出てくるのか、それは6節7節にその頻度があります。何も思い煩わないで、ね、思い煩わないで、ね、皆さん思いの中でぐるぐる煩っていないでしょうか。でもそれをしないでと書いてあります。思い煩わないで、ですから頭の中でイエス様抜きのぐるぐる考え、これはいつまで経っても出口が見えない、もっともっと闇に陥ってしまうものです、ね、あの、ね、キチガイのふりをして装った時、あのアビメルクの笑い、ね、あの、キライたちの中傷、バカにされざま、それを思い巡らしていたでしょうか。ダビデは主を思い巡らしていたんです。もし、ね、人の中傷、あるいはそういう怖い状況における自分の愚かな振る舞い、それを思い巡らしていると、どんどん闇に陥っていきます。主に心を向けるべきです。そんなことをするよりも、主に心を向けることこそ高貴なことであり、皆さん栄誉なことです。そういう賛美ができないような、もう本当に自分の罪、自分の弱さ、自分の恥ずかしさ、またね、相手の誹謗中傷、笑い声、嘲笑いの表情、ね、それらを前にしたとき、皆さん心を主に向けると、それは主の御前に高貴な行動なんです。主の御前に貴族なんです。そういう人が、ね、そういう状況によって、ね、主に心を向けないで、もう自分の心をぐるぐる思い巡らし、これは貴族ではない、ね、主の前に卑しい行動です。だからパウロは言ってるんです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。まさしくダビデそうしましたね。あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いをダビデは捧げましたね。私はあらゆる場合に主を褒めたたえると、これが主の御前に高貴なことであり、そして皆さんのあらゆる問題が解消されるためのコツです。そして学ぶんです。主が真実の方であるということを、そして与えられるんです。世の何者も邪魔されない平安、喜びが、何節に書いてありますね。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。アーメン。主に申し上げましょう、ね、主に申し上げるんです。その時、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が与えられるんです。人のすべての考え、ね、人が考えます。ああどうしようどうしよう、人は考えます。あの時恥ずかしかった、ね、人を考えます、ね、あの時の敵のその嘲笑い顔、あれなんて憎たらしいんでしょう、ね、でもそうした人のすべての考えに勝る神の平安が与えられるんです。何の時に？心を主に向ける時です。思い煩わないで、あらゆる時において感謝すること、賛美すること、捧げる祈りという願いによって、 願い事を神に知っていただくその時、すべての考えに勝る平安が与えられる。そしてあなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。アーメン。あらゆる時において主に感謝を賛美を捧げる時来るんです、平安が、ね、どうして、ね、赤ちゃんが死んだ状態で生まれてきたお母さんが、ね、その死んだ赤ちゃんを胸に抱っこしながら賛美が出てくるんでしょうか。人知の人間のあらゆる思い、それらを超えた平安が与えられるからです。主は人生のあらゆる問題、人間の持つあらゆる悲しみ、苦しみ、死、そうした病、それらをはるか勝る、それらをはるか超えて平安を与えてくださるお方です。ダビデのこの恥ずかしい状況の中においても、また、ね、そのお母さんの本当に辛い状況の中においても、主に心を向けるとき、賛美が、また決して世の何者も、ね、奪うことのできない平安が、喜びが与えられるんです。詩編の34編に戻りまして、6節、5節からですね。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばれた時、主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。アーメン。主に呼ばれる時、ね、彼らの顔を恥ずかしめないでくださいと、ね、主を恐れ敬う民をどうか恥ずかしめないでください。主、私はあなたを恐れ敬っています、どうかその顔を恥ずかしめないでください、ね、悩む者が呼ばれる時、主は聞かれるんです。そしてこうして彼らはすべての苦しみから救われたと書いてある通りです。主はそのすべての苦しみから、悲しみ、憂いから救い出してくださるんです。7節。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。アーメン。御使いは目に見えないですけれども、本当に主を恐れる者の周りには御使いたちが陣を張っているんです。ね、主を恐れ敬う人々、ね、ここに皆さん主を恐れ敬う人々ですね、実は周りに御使いたちが陣を張っているんです、ね、あらゆるところに行くにしても、本当に主の働きを携えて行くにしても、主は御使いたちに命じて陣を張ってくださり、ね、守ってくださるんです。毎週火曜日、ね、茨城の方で主の御言葉を、ね、何人か、まあ、大勢の人々に、ね、1日10人ぐらいでしょうか、ね、御言葉、個人的な、御言葉メッセージを、ね、行っているんですけども、過去、ね、3週間火曜日台風が必ず来ていたんですね。過去3週間で、あのウェザー情報を見たりして、あ、どうしようかなって思っても、でもそれでも行くとですね、なく、なんか晴れていたり風が全くなかったりで、逆に、ね、人々が台風を恐れて道路は空いてるし、ね、本当に、しかも茨城のその場所、ね、あの iPhone の天気予報を見ると今雨が降っているはずなんですけど、でも我々がいる場所は晴れてるんですよ。太陽が出て暑いんですよ。 なんで台風、ね、なんかないかのようです ね、そういうふうに思うんですけども、主は命じられるんです。主を恐れ敬う人の周りに陣を、ね、見つかりに命じて陣を張らせてくださり、天気も守り、悪いものからも守り、あるいは事件事故からも守ってくださるんです。皆さん、主を恐れ敬っているでしょうか、ね、本当に心の底から主を恐れ敬う人、また主の働きをするために主の命を届ける人に対しては、主は特別扱いをしてくださるんです。皆さん、見せかけの、ね、神様との通話、ね、これはしてはなりません。で、夜道で、ね、暗い時、なんかあっちから怖い人が来た時、なんか電話してるふりをしたら、なんか乗り切れるような、ね、そういう知恵はあるかもしれないんですけども、そんなダビデのような、ね、ふりをする必要はないんです。主と通話するんです。するならば、 あらゆる恐れ不安そこから解消されていきます。この34章の8節、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は、ね、主の素晴らしさを味わうんです、ね、味、食べ物を、ね、口に含むとき味がありますね。ケーキの味、梅干しの味、ね、思い出したらそれぞれの感覚が、ね、蘇るでしょう。それと同じように主を思い出すたびに主の味わいを思い出すべきです、ね、主の御言葉は本当に甘いも酸っぱいも、ね、苦いもけれども全て良いものです。雅歌書7章の、13節において、乙女は、こういうふうに言っております。雅歌書の7章の、8節、12節と13節をお読みします。私たちは朝早くからブドウ畑に行き、ブドウの木が芽を出したか花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかどうかを見て、そこで私の愛をあなたに捧げましょう。トイナスビは香りを放ち、私たちの門のそばには新しいのも古いのもすべて最上のものがあります。私の愛する方よ、これはあなたのために蓄えたものです。アーメン。本当に新しいもの古いもの、ね、主人のために蓄えた、ね、全ての良きもの、これをあなたのために蓄えましたとこの乙女は言っております。私たちも御言葉を本当に甘いものも酸っぱいものも全部主の前に蓄えるんです。新約の御言葉、旧約の御言葉、皆さん御言葉を蓄えているでしょうか。味わい尽くした御言葉を皆さん心の内に蓄えて、それを主にお捧げするんです。最上のもの、それこそ主に喜ばれるものです。この乙女は本当に愛する主人のために、もう朝早くからブドウ畑に行って、そしてブドウがちゃんと花が咲いたか、またザクロが花咲いたか、そして本当に良い実りを結ばせるかどうか常にケアしておりました。皆さんも朝ごとに本当に主の御前に出ること、その喜び、また本当に花を育てるかのような、そういうケアを御言葉に対してしているでしょうか。いつもですね、そこの教会のベランダに、ね、植物が、ね、あって、まあ、毎日水をあげてるんですけども、本当に毎日ですね水をあげるとどんどん成長していっていくんですね。本当に植物を育てるような、ね、もう生き物を育てるような、赤ちゃんを育てるような趣で御言葉育てを皆さんしているでしょうか。皆さんのうちに蓄えられた御言葉、また信仰、皆さんのうちに宿ったイエス・キリストの命、それをしっかりと毎日育んでケアして育てているでしょうか。行けば行くほどにそのうちにいますイエス様が育っていって、皆さんのうちで大きくなって、皆さんの思い、皆さんの、ね、そういう弱さ、それはどんどんイエス様の強さによって塗り替えられていきます。御言葉は生き物です。御言葉は生物です。今この場所、この朝にしか、ね、養い得られない御言葉があります。同じ御言葉からでも例によって違うんですね。流れが同じ御言葉でも、ね、昨日読んだ時と今日読んだ時は違うんです。御言葉は生き物であり生物です。しっかりとその生き物であり生物である御言葉を皆さんの地に蓄えて、その時にしかできないケアをしましょう、ね、ケアをされないで育ってしまった子供は本当に、悲しいものです、ね、楽しむべき時に楽しむ、ね、また、ね、しっかりと泣くべき時に泣ける子供、ね、それは健やかに成長できるんですけども、でも生きているものは、ね、なすべき時、笑うべき時、泣くべき時、しっかり、ね、できなかったら不健全に育ってしまいます。同じように皆さんのうちに蓄える御言葉も、それは生き物です。しっかりと皆さん、これを生き物を育てているという感覚を持って皆さんは養いを得させるべきです。どうか皆さんは本当に 新しい御言葉も古い御言葉、新約旧約すべての良きもの、最上のものを最上の形で育てて、そして主に捧げましょう、ブドウ園の中において、彼女は、朝早くからブドウ畑に行って、そして、花が咲いたかどうか、またザクロ花が、咲いたかどうかケアをしていきました。しっかりと皆さん、皆さんのうちにいます主を、御言葉をケアして、大切に育んで育てて、最上のものをいつでも主に捧げる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちはともどもこの朝早く御言葉のこの葡萄園に行き、御言葉の花が咲いたかどうか、しっかりとこれからこの花が実を結んでいくかどうか、主よ、今朝も我らはこの御言葉の葡萄園へと向かい、来て、そしてあなたに最上のものを捧げられるために、一人一人がそれぞれの御言葉の花を育てております。主よ、どうぞあなたが一人一人に咲かせさせてください。実を結ばせさせてください。そして本当にこれから始まる一日、主よ、新しい歩みが始まります。9月1日という主よ、本当に新しい歩み出しの日です。どうかその一人一人のあらゆる歩み出しを祝福してくださいますように、これから始まる仕事や新しい環境、また学校の学び、もろもろそれら一つ一つの中において、一人一人にあなたが御言葉によって異なった癒しを今日も豊かに与えてくださることを感謝いたします。どうかあなたが一人一人にその必要な癒しを今日豊かに与えさせてくださり、そしてあなたの素晴らしさをよくしかっと味わい尽くし、あなたが確かに生きておられ、何一つ良いものに欠けることがない、その幸いを今日も得させてください。あなたがそのようにしてくださることを感謝いたします。どうかあなたの恵みが今日も豊かにありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に弱い時に、その弱さのゆえに私たちは自分でも訳がわからない言葉を言ったり行動に出たりしてしまいがちなものです。主よ、本当にそういった私たちであっても、主よ、あなたは私たちの主であり王であることをこの時間告白します。主よ、パニックるものではなく、イエスキリストにあって正しい御言葉によって、正しい御言葉によってその道しるべを得て正しく歩むことができますように、主よ、あなたが助けてください。私たち自身に本当に気違いを装わなければならない時を、主よ、あなたが許さないでください。あなたの御前において本当に穏やかに、イエスキリストにある道を穏やかに歩むことができますように、主よ、あなたが助けてください。いらないあらゆる苦難から私たちをあなたが救い出してくださり、ただ主にあって、本当にイエスキリストにある御心にかなった歩みを続けていくことができますように、イエス様、助けてください。旅でが気違いを装いました。それは本当に旅での命を気違いのように狙っている者がいたからです。主よ、私たちはこの時間祈ります。私たちの命を誰かが、本当に悪魔サタンが気違いのように狙ってくるとしても、イエス様が私たちの主、私たちの王となって、私たちを守り行ってくださることにより、主よ、私たちは旅でのように気違いを装わなくても、自分の身が、心が、霊魂魂が守られて、主の皆を褒めたたえることができますように、イエス様、あなたが助けてくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆と血書と命と栄光とをいつも与えてください。そして主よ、本当に今日メッセージされた孤独、私たち自身が神と人の前において何かを知っているふり、イエス様を信じたふり、祈っているふり、 まだ賛美しているかのようにそういう装うことを私たちの中からあなたが取り除いてください。どんな時でも不利をするものではなくしっかりと神の御前において自分の心を注ぐものでありますように主よあなたが助けてください。電話番号を押していない状態で主よ電話を耳に当てて喋っているふりをしてもそれはふりであってお話ではありません。祈りの時間に祈っているふりをしているとしても主よあなたに通じてないその心を持っているとするならば私たちの祈りは通じません。ふりをするということ人の前で装うということそれをすることがどれだけ虚しいことで無駄なことでそして訳もなくそういったことをするということは罪であり主よそれがどれだけ恥ずかしいことかそれを霊において私たちが悟ることができますようにイエス様助けてください。ふりをしないで主の御前に正直に出て行く私たちでありますようにイエス様あなたが助けてください。ふりをしてあなたの御前において無駄な時間を過ごすことが一切ありませんようにイエス様あなたが助けてください。主よ愚かまでにふりをしているその心思い感情をあなたが取り除いてくださりイエス・キリストにあって祈るふり賛美するふりそれをやってきたその愚かな心を悟されそして真心を持ってあなたに向き合うことができなかったそのすべての時をイエス様にあって今日悔い改めることができますようにイエス様助けてください。イエス様助けてください。今日この御言葉を通して主よあなたの御前において不利をするものではなく目いっぱい霊と誠を持ってあなたと向き合うことができるその幸いな時を持ちなさいと養いを受けたこの時を心から感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。